新平家物語連続講義第263回一門都落ちの巻二人の昇天使吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義仲が四宮を皇太子に立てることを承知せず持ち人王の子である北陸の宮をした場面をお送りしました。義仲の館には院からの使いが次々とやってきていました。高志田の安常、宗城俊行、藤原の長方などが入れ替わり立ち替わり来て義仲をなだめようとします。彼らが言うには皇位継承の問題は天皇家の内輪事でありながらもそのもつれから国が乱れてしまったこともある難しい問題であり、内儀に参加するのは関白や摂政などの少人数のものだけで、これまでは偏僻な基礎にいた義仲には遠慮してもらわざるを得ないとのことでした。それを聞いて義仲は、田舎での自分の預かり知るところではない、どうにでもしろと不機嫌な態度でいます。そして翌朝のこと、義仲の起き抜けを待っていたかのように、義仲のもとを猫町ユナゴンが訪れていました。それでは本文を見ていきます。
いや猫殿か、我が家の半合酢の味を忘れかね、また気どきに参られたの。
いやいや、今朝はもう半は済ましてまかりで参った。
猫は早起きと見える。今朝の見参は何事かよ。
実は昨夜この江戸のうちでお招きの宴がござりまいて、私も猿楽などいたしまいた。
あははは、猫も猿楽を舞うかよ。
ひひひひ、猫かき舞いなどいたしまいて、雪家殿より、いかい見物ぞと、お褒めに預かりましたなれど、木曽の殿がおわさぬは、寂しいことでござりまいた。
何？雪家殿に褒められたぞ。あの新宮十郎雪家が、この江戸のうちに、昨夜招かれておったのか。
おられたどころではおざらぬ、雪家殿が宴の主賓。それなのになぜ六条の木曽殿にはお姿も見せたまわぬにやと、いささか不審に覚えまいたか。
招かれもせぬに誰が参ろう。
はーて、それは心得ぬお沙汰ではおざる。では近々に雪家殿が平家討伐の院前に院の蜜出来を賜って西国へご発行のことは、こなた殿におかれては何もご存じあらせられぬか。
何
舌がもつれて義仲は問いどもった。
本当かそれは。
嘘でしょうか。
たわけた猫殿よ、お主に尋ねているのとは。
いや、殿の方がご存じなくばなります前に。
知らぬから聞き立たすのと。
ほほう、ご存じないので。やれまで、これは口外しては悪いことかもしれぬ。私も知らぬことにしていただきましょうわい。
いや、いくら猫殿とて吐いたへど、また食べてしまうやつがあるか。申さずば武者に命じて接管せん。知る限りのことを吐いてしまえ。
やれ、難儀なことになり申した。知る限りとてそれしかございませぬ。
偽り申すの。よしよし、申さずば。
哀れ、許しおかれませい。あ、せんなき主義、もう一つ申し上げまするわ。近く鎌倉の頼朝殿が上洛あるとのもっぱらな取り沙汰。
そりゃ噂にすぎまい。ちらちら風聞はあるようだが。
なんの、それこそは劣気としたことでございまするわ。先に東国へ下校した見つかりの長の安定も立ち返り、頼朝よりは直をかしこみてご返書を立てまつるやら、献上の品々なんとおびただしきもたらし物もござって、院中色めき立ったと申しまする。何せい後白河の君よりは、ないない頼朝へ対しゆくゆく征夷大将軍たるべしとのご内示もありましたとか。
さて、思いのほか能弁で相手の顔色をうかがう目に油断できない風のある猫間中納言でしたが、義仲はそれよりも院や鎌倉の頼朝や叔父の行家のことが気になっていました。もし行家が院宣を受けて頼朝と結びなどということになってしまったら、自分にとって危険であろうと義仲は恐れを抱いていました。東から頼朝、西から行家に挟み撃たれてしまってはならない。まして行家が平家追討の対象になるなど、自分の権威をしのぐことにもなりかねません。 急の対処を急ぐ義仲は、猫町うなごんを追い返して、樋口、今井などを呼び入れ、協議を終え、遅い昼食をとり、馬を出すように言いました。それから数日後、故高倉天皇の第四皇子であった高成親王が皇位につきました。後鳥羽天皇です。西国には6歳の安徳天皇、都には4歳の後鳥羽天皇という状況は、あたかも天に2つの太陽があるかのようだという人もいました。人々は義仲がこの動きに対して何もしていないことに、かえって不信の念を抱いていました。そして、この日の夜半から朝方にかけて、義仲が行方知れずになったという噂が流れました。実はこの時、義仲が都を立っていたのは事実でした。義仲は猫羽中納言と対面したあの日、にわかに引山して、院に向かって講義を行っていました。その結果、叔父行家ではなく、義仲自身が平家追討のために動くことになりました。それでは、再び本文を見ていきます。明らかに義仲は都を出ている。しかも急いだとはいえ、随分乱暴な無秩序極まる出陣ぶりというほかはない。おそらくは太夫坊角明とか樋口今井などの腹心に、
あとはよう留守しておれ
と頼み、
俺に続く人数は後を追って続いてこい。残る人数は行家の動きに油断すな。もしまたその間に頼朝が上洛してくるようだったら、このままの陣容では当たりがたい。いやでも分け目の大戦は免れまいぞ。その時はその時の分別としよう。ともあれ断ることの早むを怠るな、
という程度の指図を言い残して欠けてたものと思われる。したがってその軍勢も数千騎にとどまっていたろう。何しろ貴子整然たる出陣ではなかった。義仲が駆けゆくままに駆け続いていったのである。それでも彼はその朝八幡へ参ったとあるが、男山八幡を遠くから伏し拝んでいったのであろう。そして淀から山崎のあたりで夜明けを見たかと思われる。それが20日の未明であった。ちょうど院の新御所では戦争の式が行われていた時刻である。もちろん義仲はそれも知っていた。東の方を振り向いてきっと唇を噛んだのは、北陸の宮を建てようとしてついにそれに敗れた敗北感を自ら認めずにいられない心外さに、ふと身が震えたのではあるまいか。
お、お顔色の悪さ、殿どうなさいましたか。
駒脇へ駒を寄せてきて、こういたわるものを見ると、それは山吹であった。山吹も馬にまたがり、小なぎなたを持ち、男いでたちをしていた。打っても嫌ってもどう無獄しても、この女だけは自分を慕い、自分の影から離れようとしない。この女の愛だけは真実だ。陰険な都人の中に立ち混じってみて、山吹の一途な愛がひとしおわかる。なぜそれを都へ来てから帰ってこの女に俺はうとうとしくするのだろう。義仲は戦場の門出に立ったせいか、またこの女が急に愛おしく思えた。
山吹、そなたも来たか。来たのか。
参りました。殿のおいで遊ばす先でしたら、たとえ血の池でも。
行く手には血の池、後には針の山。俺の行くところ、どうしてこう地獄ばかりが現じるのか。山吹、所詮そなたも俺も地獄の子だな。
地獄も殿と住むならば。
いいのか、それでも。
思わず義仲は手を伸ばして山吹の手を取った。彰子は見ていた。そのたくさんな彰子の目の中には巴の馬上姿もあった。さて、平家追討へと動き出した義仲です。ところで、次回からは講談社の吉川英治歴史時代文庫ではちょうど第10巻に入っていくことになります。全16巻を完結するにはまだまだ道のりも長いですが、今後ともよろしくお願いします。本日の授業はここまでになります。